令和7年度予算審査。令和7年度の一般会計ほか特別会計、企業会計の8件の予算案は、第1回定例会初日に予算決算常任委員会に付託され、3月7日から6日間にわたって審査を行った後、定例会最終日に採決されました。すべての予算について、原案の通り可決されました。各会計予算額の表があります。令和6年度当初予算、令和7年度予算、増減、増減率の順に、金額は1000円単位で書かれています。各会計予算額、一般会計、令和6年度当初、526億2000万円。令和7年度、587億9000万円。増減、61億7000万円増、11.7%。特別会計、6年度、257億7800万円。7年度、265億4400万円。7億6600万円増 3%。 企業会計6年度180億3275万9000円7年度187億6751万5000円7億3475万6000円増 4.1%。全会計、令和6年度当初、964億3075万9000円。令和7年度、1041億151万5000円。増減、76億7075万6000円増。増減率 8.0% 増。一般会計の令和7年度の予算額は、対前年度当初比 11.7% 増の587億9000万円となりました。全会計の令和7年度の予算額は、対前年度当初比 8.0% 増の1041億151万5000円となりました。討論概要。予算決算常任委員会において、各会計予算案に対して、賛成の立場の委員と反対の立場の委員の討論が行われましたので、概要をお知らせします。一般会計予算。賛成。子どもの居場所づくり支援事業は、子ども食堂への補助を対象とした新規事業であり、対象団体においては、支援が必要な子どもの把握が補助要件の一つにあるなど、子どものセーフティーゾーンの広がりにつながると考える。今後は子ども食堂だけにとどまらず、対象の拡大も視野に入れていくとのことであり、子どもの居場所の充実に期待する。医療的ケア児等受け入れ、レスパイト促進事業について、医療的ケア児の介助を行う家族のレスパイトを目的として、医療保険の上限を超える訪問看護の利用に対する助成制度が新設されたことは、自宅以外の学校や外出先などでも支援を受けられ、保護者が不在の長時間支援にも対応できる取り組みであり、大いに評価する。引き続き、医療的ケア児とその保護者への支援体制の拡充を期待する。レスパイト、休息、息抜き。川町づくり事業について、旧岡田倉庫の移転工事はほぼ完了したところであり、今後は隣接する旧岡田邸の活用について改修方法を検討するとのことだが、周運の歴史を後世に伝える大事な事業であることから、 周辺環境との調和を図りながら進めることを期待する。スマート農業機械導入促進事業では、市として初めてともいえる農作業機械に対する導入費補助が示された。この事業は基盤整備などと一体的に取り組まなければ十分な効果を発揮できないものではあるが、今後も最新技術の導入と物理的な課題の解決について国や道に要望することを求める。反対。生活保護制度は健康で文化的な最低限度の生活を保障するものであり、物価高騰の下で生活が厳しくなる中、該当する方が制度の利用をためらうことのないように、全国各地で分かりやすいポスターが作成されるなど、正しく情報を伝え確実に利用していただくためのきめ細かな対応が行われている。市では現時点ではポスターを作る考えはないとされたが、新年度にはカラー化した見やすいしおりを作るとのことであり、一定の努力はされているが、市民が安心して制度を利用できるように細心の注意を払いながらの対応を求める。国民健康保険特別会計予算。賛成。早い段階からの電話連絡や夜間、日曜などの納税相談の結果、滞納世帯数や資格証明書の交付世帯数が少しずつ減少している。今後も個々の状況に合わせた丁寧かつきめ細やかな対応に努め、可能な限り被保険者への負担を考慮しながら市民の健康と命を守る施策を充実させることを要望する。反対。条例改正により国民健康保険税が引き上げられることは、国保加入者にとって物価高騰の下で生活を脅かしかねない厳しい状況である。また短期証がなくなったことから、滞納した方への相談対応がこれまで以上に重要になる。国民健康保険制度は本来被保険者の生活を脅かすことのない安心できる制度であるべきだが、むしろ過重な負担となりかねない内容である。後期高齢者医療特別会計予算。賛成。後期高齢者医療制度は国民皆保険制度の維持と世代間の負担の調整を図るための制度である。今後医療費はますます増大する見込みであり、世代間、地域間の医療費の格差解消を図らなければならないことから、国に対してさらなる改善と整備を求めることを要望する。反対。マイナンバーカードと健康保険証は原則的に一体化されたものの、デジタル機器を使用することに不安を感じる高齢者は多く、国の政策に翻弄される状況は見過ごすことができないため、今後も丁寧な対応を求める。介護保険特別会計予算。賛成。督促状の送付やコールセンターからの電話、納付相談の実施など、段階に応じた丁寧な対応により、保険料の滞納件数は年々減少している。今後も介護予防につながる施策を市民に周知するとともに、制度についての丁寧な説明を行い、必要としている方が適切な支援を受けることができるように努めることを要望する。反対。滞納件数は減少傾向だが、物価高騰の下で低所得者には保険料の負担は大きい。保険料の滞納によるサービスの給付制限を受けている方もいるが、制度本来の利用が制限されること自体が問題であり、高齢者等の暮らしを支える制度として不十分である。水道事業会計予算。賛成。料金請求方法の変更について 丁寧な説明を行ったほか、道とラピダス社との協定内容を確認するなど、水道水の安全を守る取り組みが行われている。インフラ整備の老朽化や世帯数の減少等による厳しい収支計画が見込まれているが、これまで以上の財源確保と設備投資計画に基づく取り組みを要望する。反対。水道料金を滞納し、一定期間連絡が取れない場合の給水停止措置が続けられており、調査では生活に影響のない状況であることが確認されたが、ライフラインである水道を停止することは認めることができない。また、これまで以上に支払い困難となることが想定されるため、丁寧な対応を求める。病院事業会計予算。賛成。江別市立病院経営強化プランの初年度から厳しい経営状態であるが、令和8年度に予定していた中間見直しを前倒すこととしており、医療機能と病床規模の最適化、病床稼働率向上の取り組み推進等を改定方針に掲げている。公立病院は、不採算とされる診療科をも担う役割があり、市と周辺地域の住民が安心して住み続けられるような医療提供体制の構築が重要である。反対。令和7年度上期での江別市立病院経営強化プランの見直し、病床数の適正化を実施するとともに、収支均衡を図るための具体的な方針を示した上での対応を求める。不確定な医師確保に頼ることなく、現在の医療資源内で実力に応じた診療科の統廃合を図るなど、ダウンサイズの実行を求める。これで定例会を終わります。